ルカの福音書23章の1節から7節までです。新改訳聖書第3版では166ページになります。それではお読みします。ルカの福音書23章の1節から7節。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。それではルカの福音書23章の1節から7節の聖書箇所より、罪なき方が受ける苦しみ、罪なき方が受ける苦しみと題しまして、三浦正信牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
最初に皆さんにずっとお祈りいただいて、また支えていただいたので、ゴスペルナイトネクストのですね、ちょっとダイジェスト版を CGN テレビさんも作ってくださったので、ちょっと最初にそれを見ていただいて、最後のご報告とさせていただきたいと思います。ちょっと5分ぐらいある動画ですけれども、ちょっとこれの雰囲気が分かるかと思います。
去る1月30日、東京都中野区にある中野ゼロ大ホールにて、昨年開催されたラブソナタ東京大会のフォローアップ集会ゴスペルナイトネクストが行われました。前回与えられた献身者を励まそうと企画され、約1200名が来場しました。ダンスや和太鼓のパフォーマンス、東京ユースフルプレイズの賛美、猿行が出演し、それぞれの賜物を用いて力強い賛美が捧げられました。ワーシップは北海道札幌市にあるカナンプレイズチャーチの長澤孝文氏とスペシャルワーシップチームが導き、会場は礼拝の喜びで満たされました。メッセージを語ったのは韓国オンヌリ教会副牧師のジョン・ジェリュン氏。ペテロの手紙第1、2章9節から自分を変えた神の愛について語りました。10歳の時に初めて福音を聞いたジョン・ジェリュン氏は、神の愛が自分のアイデンティティと使命と夢を変えていったと明かししました。
愛こそが私たちに新しいアイデンティティを与えてください。
When you have a new understanding of who you are, you have a new mission and calling.
ゴスペルナイトネクストはラブソナタ実行委員会に加え、30歳以下のユースチームが中心となり準備されました。実務を担ったラブソナタ実行委員の松井真紀子氏は、前回の集会をきっかけに立ち上がった若者の姿を次のように語ります。
彼らが本当に喜んで、私たちが何かをしていきたいという思いで、まずユースの企画チームができました。一生懸命彼らは集まって、そしてまた自分たちネットワーク、本当に一緒に仲間が与えられたことを喜びながら、またイエス様のために仲間たちと使えることができることを喜びながら、ここまで準備をしてきました。
ユースチームは月に数回、仕事を終えた後夜9時から集まり準備を重ねてきました。メンバーの一人、森井裕太さんは、信仰の仲間と過ごす時間が 大きな成長につながったと語りました。
その場に行けば本当に信仰の厚い
セレブレーションオブラブ武道館
で本当にこの日本のリバイバルのために使えている
人
たちがいる。でその中で、まあ、ゴスペルナイトの話ももちろんそうなんですけども、それ以外の、まあ、自分たちの信仰であったりとかのシェアもしたりですとか、まあ、本当にその熱い仲間がいたから多分できたと思ってます。
一人でも多くの献身者をという祈りの中で準備されてきたゴスペルナイトネクスト。最後に献身についての応答の時間が持たれ、ジョン・ジェリュン氏が祝福の祈りをしました。
私はこの人生をあなたに捧げますと祈られる方がいたんでしょう。そのように答えられる方は立ち上がる。
イエス・キリストを救い主として受け入れた人は148名、献身して教会に仕えますと答えた人が126名、献身して牧師、伝道師、宣教師として仕えますと答えた人が98名、合わせて372名が立ち上がりました。
与えられた決心はまだ明確ではないんですけど、本当に今私が重荷があるのが子供たちの、その神様に、子供たちに神様を伝えることで、本当に今日決心で本当に心に決めたのは、どんな場所でも本当に神様が与えられた場所で子供たちに神様を伝えていきたいなという思いが与えられました。
こういったイベントは本当に年に数回しかないと思うんですけど、でも本当改めてこの年に数回しかないけれども、大勢その時に集まって、なんかこうやって集まることに意味があるなって改めて思いました。本当に日本のこの若者が集まって、今こそ日本のクリスチャンが立ち上がって日本のリバイバルのためにこうやって心を一つに賛美すること、立ち上がること、それが本当にこれからも楽しみです。
最後に実行委員長の細井誠牧師が決心者に対し実際の一歩を踏み出してくださいと勧めました。決心者一人一人の献身が確かなものとされ、彼らが主の栄光に用いられるとき、この集会の実が見られることでしょう。今こそ立ち上がった人々への取りなしの祈りが必要です。
本当に平日の夜にもかかわらず中野ゼロの大ホール1200人がもういっぱい、まあ、立つ人も出るぐらいですね、大勢来てくださって、本当にもう素晴らしい礼拝、また、多くの人たちが主に仕えたいという決心を与えられた素晴らしい時でした。お祈りありがとうございました。まあ、ちょっと経済的にもどうなるかと思ったんですけれども、もう当日本当に皆さんが約束献金という形ではありましたけれども、捧げてくださって、その後ちゃんと振り込んでくださってですね、もう本当にまあ、ちょうどいいぐらいでしたけれども、献金も集まって、全て必要が満たされたことも本当に感謝したいと思います。本当にお祈りありがとうございました。まあ、これで一発花火で終わってしまったらしょうがないので、本当にここで決心した人たちがですね、具体的に喜んでまた主に仕えていけるように、また日本はもう本当に牧師がいない、僕の教会がどんどん増えていますので、こういう決心した方たちがですね、使わされてまた教会が立て上げられていくように、どうぞお祈りいただきたいと思います。ありがとうございました。それでは、今日のルカの箇所に入りたいと思います。ルカの福音書もうずっと終わりの方になって、いよいよイエス様の十字架のところに入っておりますけれども、特にですね、イエスの十二弟子の一人であったユダが、イスカリオテのユダが、イエスをユダヤ教指導者たちに、このお金で売り渡すという、そういう出来事があったためにですね、イエスが捕らえられて緊急に、この夜明けに、ユダヤ人議会が開かれてイエスの裁判が行われるという、そういう異常事態が起きています。前回22章の終わりのところで、その夜明けの裁判が行われ、その中で、ユダヤ教においてはですね、このいわゆる宗教的なこの裁判のような形になりますけれども、イエスは自分のことを神の子と言ったと言ってですね、神を冒涜したということで、冒涜罪とみなされて、ユダヤ人の議会では、イエスは一人の犯罪人として、とされてしまうわけですね。 で、今日のところはですね、そのイエスが今度ローマの総督ピラトのもとに連れて行かれるところになります。早速読んでまいりましょう。23章、1節。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った、まあ、ユダヤ人たちの中では、まあ、先ほどのようにイエスを冒涜罪、神を冒涜したということですね、冒涜罪として判決を出しますけれども、でも、まあ、ユダヤ、まあ、そのパレスチナ一帯は当時ローマ帝国の支配下に統治下にありました。ですから、まあ、小さな裁判なんかは、ユダヤで行って自分たちで解決しましたが、やはりこの大きな裁判、まあ、特に死刑などがですね、に当たるようなことは、まあ、ローマのお役人さんによって、この実際執行されていきましたので、まあ、ローマの下でこの裁判が行われてきました。ユダヤ人議会、サンヘドリンと呼ばれるユダヤ人議会の目的はもうイエスを死刑にすることでした。ですから彼らはこのローマ総督ピラトのもとに、イエスを連れていくわけです。で、まあ、聖書の中に、新約聖書の中にこのピラトという人の名前が何度も出てまいります。使徒信条なんかでもですね、ピラトという名前が出てきますけれども、このピラトは、ローマ人なんですね。ユダヤ人ではありません。ローマ人です。で、このパレスチナの中にあるユダヤ地方というところの総督でした。5代目総督、紀元26年から紀元36年まで、この特にこの5代目総督としてですね、働いていました。で、ピラトは、まあ、日頃は、このエルサレムにはいないんですね。地中海沿岸にあるカイザリアという町に、あります。まあ、非常にこの海に直面してですね、綺麗なまた温暖な町ですね。私も昔イスラエルに行った時にこのカイザリアに行きましたけれども、とても印象的な、町でした。まあ、そこに普段はその地中海沿岸にあるカイザリアに、ピラトは滞在していました。そこにカイザリアにピラトの官邸があり、また軍隊もありました。ただこの時期ですね、杉越の祭りがある時期、まあ、ユダヤにとってはもう1年に1度の大きなこの祭りですけども、その時はもう世界中のユダヤ人たちがエルサレムに集まります。その杉越の祭りにですね、多くのユダヤ人たちが集まり、エルサレムの人口ももう 倍以上に膨れ上がる、まあ、そういう時だったもんですから、まあ、そんな時に、まあ、暴動でも起きたら大変だということで、この監視するためにこの杉越の祭りの時期はローマの総督がカイザリアからエルサレムに来てしばらく滞在していました。まあ、エルサレムの神殿近くにかつてヘロデ大王が建てた宮殿がありましたので、まあ、そこに、その時期はいつも泊まっていたと考えられています。さて、まあ、サンヘドリンのユダヤ人議会の議員たちにとっては、まあ、非常にこの状況は都合がいいわけですね。ピラトがもうこのエルサレムにすぐ近くにいる、エルサレムに滞在していたので、もうすぐに自分たちで裁判をやってですね、冒涜罪だって言ってこう一致して判決出したので、もうすぐにこの自分たちをこの統治しているローマのピラトの元に送ることができました。まあ、これがもしいつものようにカイザリアに滞在していたらば、まあ、この間また時間がかかったと思うんですね。しかし、まあ、ピラトがそのように杉越の祭りを監視するためにエルサレムに来ていたために、まあ、すぐにですね、ピラトの元に連れていくことができます。さて、このユダヤ人議会、サンヘドリンは、まあ、71人で構成されていると、まあ、先週もお話ししましたけれども、まあ、その彼らはですね、ローマの総督ピラトに、このように訴えます。23章の2節。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、 カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。まあ、ユダヤ人議会の中ではイエスを冒涜罪と一致して決めた、判決したわけですけども、でもローマの法律では そんな判決何の役にも立たないんですね。イエスが自分を神の子と言ったからといってですね、別にローマの法律では犯罪になりません。あくまでもユダヤ人たちのこの宗教的規則に合わなかったというだけで、終わってしまいます。そこで、ユダヤ人議会の議員の人たちも、それはよく分かっていましたので、このローマ総督のピラフに、ピラフじゃない、ピラトに対してすいません、お腹が空いてきちゃった、ピラトに対しては、どこまでもですね、イエスは政治犯であるということでですね、なんとか持っていこうとするわけですね。とにかく何としても、この犯罪者に仕立てなければいけないわけですから、もう嘘でもですね、彼らはそのもう何でも平気で言えるわけです。とにかく犯罪者とするために、ローマで犯罪者とするためには、政治犯として、見なされる必要がある。ローマの法律にどこまでも反するものである、そのことを立証しなければなりませんでした。そこでですね、この2節を読んで今分かりますように、イエスに対して、この3つの罪状を持って訴えます。ローマ総督のピラフに対して、1つ目は、もう2節のを読んでいただければそのまま書いてありますけど、まずこの人は我が国民を惑わした。1つ目ですね、我が国民、ユダヤ人を惑わした。つまり国民をこう扇動した、扇動罪とでも言いましょうか。国民たちを巻き込んで、この自分のこの惑わした、扇動して惑わしたというのが1番目ですね。それから2番目には、カイザルに税金を納めることを禁じた。カイザルに税金を納めることを禁じた。カイザルというのは、ローマ皇帝の総称です。ローマ皇帝はみんな、それぞれ名前がありますけれども、カイザルと呼ばれたわけですね。このローマ皇帝カイザルに税金を納めることを禁じた。つまり、ローマ皇帝に税金を納めることはもう法律で決められていることでしたから、まさに法律違反をした、法律を破ったということですね。そして3つ目は、自分は王キリストだと言っている。自分は王キリストだと言っている。ローマ皇帝が、王ではなくてですね、自分がこの王キリストだ、そしてユダヤの王だっていう、要するに反逆罪ですね。ローマ皇帝に立てつく反逆罪として、この3つをもってですね、イエスが神のことだと言ったなんていうのは全然ローマでは相手にされませんので、とにかく政治犯にするために、この3つをもって訴えました。とにかくイエスを犯罪者に仕立て、たいので、事実でないこともさも事実であったかのようにしてですね、この罪状を挙げます。でもこれはどれも事実ではないんですね。まず1番目の、イエスは我が国民を惑わしたということに関して、イエス様は本当にユダヤ人たちを惑わした人か。むしろイエスは人生に生き悩む人たち、迷っている人たちを助けた方です。イエスを通して生き悩む病人たち、弱り果てた人たち、人生に迷って挫折していた、そんな人たちが癒され、力づけられ、むしろ生きる道を見出しました。この時のユダヤ人議会、サンヘドリンを構成しているユダヤ人長老たち、祭司や立法学者たちからしたらば、自分たちの教えとは違うことをイエスが教えている、勝手に教えている、だから惑わしたと、そう言いたいのでしょうけれども、 実際は本当に迷っている人たち、戸惑っている人たち、苦しんでいる人たちをイエスは助けた方です。また決して人々を巻き込んで扇動しようなんてことは一度もされませんでした。ただ淡々と苦しむ人たちに寄り添われた、それがイエスでした。ですからまずこの国民を惑わしっていうのも違うんですね。それから2節にあります2番目、カイザルに税金を納めることを禁じた。イエス様、ローマ皇帝カイザルに税金を納めることを禁じたかどうか、これは全く正反対ですね。同じルカの福音書20章25節、以前もやりましたけど、読みましたけども、20章の25節を見ていただければ分かります。その時はこの立法学者や祭司長たちがなんとかイエスを罠にはめようとしてですね、スパイを送ったわけですね。そして非常に悪意のある質問をさせました。でもそれに対してイエス様が20章の25節でおっしゃったことは、カイザルのものはカイザルに、そして神のものは神に返しなさいということでした。当時はデナリ銀貨というのがこの流通して使われてたわけですね。そのデナリ銀貨に彫られている肖像がカイザル、ローマ皇帝でした。そのデナリ銀貨を指してですね、ここにカイザルの顔、肖像が書いてある、だからカイザルのものはカイザルに返しなさい、ちゃんとローマに納めるべき税金はちゃんと納めなさい、でも神のものは神に返しなさい、神に返すべきもの、神にお捧げすべきものはちゃんと神にお捧げするようにと、そのようにおっしゃいました。ですから決して、ローマ皇帝に税金を納めることを禁じたりはしていないんですね。むしろちゃんとそれが決められたことであるなら守るようにと進めておられます。そして最後3番目、2節の最後にありますが、自分は王キリストだと言っているということに関して、キリストというのは名前とか名字ではなくて、これも称号ですね。イエスというのは名前ですけれども、キリストというのは、称号になります。ヘブル語ではメシア、ヘブル語でメシアと言われていた言葉がギリシャ語ではキリスト、クリストスになるわけですね。でこの意味は油注がれたものという意味です。メシアもキリストも、メシアはヘブル語で、キリストはギリシャ語で、どちらも油注がれたものという意味です。ユダヤにおいては油注がれたのは主に王様でした。祭司とか預言者も油注がれることはありましたが、ユダヤにおける王は、王として任命されるときには預言者がこの油を注ぎました。それが王の任命式になるわけですね。即位式になるわけです。預言者から油を注がれて、それによってあなたはイスラエルの王であるというふうにこう任命されたわけです。確かにイエスはそのキリストとして、油注がれたものとしてこの世に使わされました。しかし当時のイスラエルの王様となるために来られたわけでは決してありません。この、やがて滅ぶべき罪の世から人々が救われるように、解放されるように、そして永遠に続くこの神の国において人々が救われるために、その神の国の王となる方として来られました。イエス・キリストを信じて罪清められた者たちが入る神の国の王として、そういう意味では霊的な意味での永遠の王としてイエスは来られたんですね。 ですからイスラエルとかエジプトとかどこかの国の王様になるとか、ましてローマ帝国に代わる一大王国の王になるなんて全くイエスの中にはないことでした。事実、まあ、イエス様はですね、このすごい奇跡を行って人々からこの方こそ王様だって言ってこう持ち上げられて王にされそうになった時があったんですね。それはヨハネの6章15節に書いてあります。イエス様がこの5000人以上の人たちを、5つのパンと2匹の魚で満腹にしたあの奇跡の後です。もう人々がその奇跡を見て経験してですね、この方こそ我らの王だって言ってこうもうイエスを持ち上げてですね王様にしようとしたんですね。自分たちの王にしようとした。でもその時イエスはただ一人山に退かれたと、そのようにヨハネの6章15節で書かれてありますね、出てますね。イエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知ってただ一人また山に退かれた。まあ、本当にイエスがこの国の王になりたければ、まあ、この時もうその流れに身を任せていれば王様にだってなれたかもしれません。でもそれはイエスの来られた目的ではなかったので、イエス様はそれを避けてただ一人で山に退いていかれました。ですから、まあ、確かにイエスは神の国の王でありキリストであるということはおっしゃってますけれども、いわゆるこのユダヤ議会の人たち、サンヘドリの人たちが訴えているような、いわゆるそのこの地上の 王だと、まあ、そういうことは一回も言ったことはないし、まあ、そんなことをイエス様の心の中には毛頭なかったわけですね。ですから、まあ、ある意味で言葉としては合ってるけど全然そのニュアンスが違うことになってしまいます。まあ、いずれにしてもサンヘドリン氏たちはもうとにかく、ローマの総督ピラトになんとかこいつを政治犯だと認めさせたいという、まあ、そういう思いでですね、この3つの罪状を挙げました。それに対してのピラトの答えがルカの23章3節に載っています。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えてその通りですと言われた。まあ、ローマの総督ピラトは、まあ、特にこの先ほどの 議会の人たちが言っている最後のですね、自分は王キリストだと言っている、まあ、それに反応してあなたは本当にユダヤ人の王ですかと質問いたします。まあ、イエスはあえてもう自分を守ることもせずかばうこともせずその通りですとおっしゃいます。ただ、まあ、前回のですね、22章の70節の時と同じで真の意味ではユダヤ人議会やピラトがイメージしているような王ではないのですがという思いがあったと思います。でももうあえてそれを説明したり弁弁しようともされませんでした。でもイエスはそのように答えるんですけれども、4節を見ますとピラトは祭司長たちや群衆に、この時には群衆がまた来てるんですね、群衆が巻き込まれています。ピラトは祭司長たちや群衆にこの人には何の罪も見つからないと言った。3節のあなたはユダヤ人の王ですかと尋ねてですね、イエスはその通りですとおっしゃったにもかかわらず、その答えを聞いてもピラトはこの人には何の罪も見つからないという判断でした。まあ、ローマ人であるピラトはイエス自身に対して、まあ、何の偏見もなく、まあ、客観的に見ることができましたから、もう総合してですね、何の罪も犯してない、何の罪も見当たらない、どこも犯罪者ではないとですね、この冷静に 結論を出してるんですね。しかし、ユダヤ人議会サンヘドリの人たち、またそこに巻き込まれていたもう群衆たちはですね、決して諦めません。黙っていません。5節から。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かるとイエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。サンヘドリの祭司長たち、またいつしか巻き込まれてきた群衆たちは、この人は、ガリラヤからここまで来てですね、民を扇動しているのですと、まあ、そのように、諦めずにですねピラトに訴えます。しかし、まあ、ピラトはですね、ここでイエスがこのパレスチナ、ユダヤ地方、パレスチナの中でですね、このガリラヤ地方の出身であるということをここで耳にします。ガリラヤ地方の、そうだ、ガリラヤにはガリラヤ地方のこの領主であるヘロデがいる。そのヘロデのもとに、まあ、送ろうということになるわけですね。まあ、今自分がここで、イエスには罪がない、まあ、彼はそう思ってたわけですけど、でもそういうふうに宣言したらですね、もうそれこそユダヤ人たちがもう暴動でも起こすかもしれない、もうそうだったら大変だと思ってですね、まあ、あえて自分の責任下で判決を下すことを避けました。そして、イエスがガリラヤ出身であるということを聞いてですね、今ガリラヤの領主、ガリラヤを治めているそのヘロデのもとに今度送ることになるんですね。で、7節の最後にもありますように、ヘロデもその頃エルサレムにいた。やはりこの時期杉越の祭りがあるために、このヘロデもエルサレムに滞在していました。まあ、このヘロデというのもですね、同じような名前がいっぱい出てくるんでややこしいんですけれども、イエスが生まれた当時に出てくるヘロデっていうのはヘロデ大王と呼ばれている人です。で、ここに出てくるヘロデっていうのはそのヘロデ大王の2番目の息子のヘロデアンティパスという人です。まあ、いろいろとこの辺はですね、ユダヤやパレスチナの歴史が非常にこの盛り込まれているところなんですけれども、ヘロデ大王、イエスが生まれた時にいたヘロデ大王の方ですね、お父さんの方、ヘロデ大王は、このユダヤあたりパレスチナ一帯を治める、もうまさに王様でした。しかし彼が死ぬと、その地域はローマ帝国によって分割されてしまうんですね。で、分割されたところはこのヘロデ大王の息子たちに、継がせます。で、一番目の息子アケラオという人がいましたけど、このアケラオはユダヤとイドマイ地方というその地域を受け継ぎます。でもあまりにもその政治が悪くてですね、悪政のために紀元6年に失脚してしまうんですね。そのためそのアケラを長男が治めていたアケラオが治めていたユダヤとイドマイ地方は、ローマに取り上げられてしまいます。で、ローマの直轄地になります。ローマが直接治める地域になります。ユダヤの地方ですね。ですからそれ以来このユダヤの地方はローマの総督、さっきのピラトが5代目でありましたけど、ローマの総督がこのユダヤ地方には いつも派遣されてこの監督するようになりました。一方ヘロデ大王の2番目の息子のヘロデ・アンティパスは、このガリラヤとペレア地方の領主になります。こちらは王様ではなくて領主という立場です。ローマがちゃんと支配して治めているその中でこのガリラヤとペレア地方だけを治める、まあ、そういう立場にですねヘロデ・アンティパスはなります。ですから、まあ、イエスの出身と言われているこのガリラヤ地方は日常的にはこのヘロデ・アンティパスが治めていました。ガリラヤの領主であるこのヘロデ・アンティパスをもこの杉越の祭りの日にはエルサレムにいました。ですから今度ピラトの元からイエスはヘロデ・アンティパスのところにまた送られるわけですね。まあ、このようにもうどんどんどんどん次々にイエスはこの裁判にかけられてたらい回しにされていきます。しかもちょうどローマ総督ピラトもガリラヤ領主のヘロデ・アンティパスもちょうどこの時期エルサレムに滞在中であった。まあ、先ほども言いましたヘロデもですね普段はガリラヤとかそっちの地方の方の領主ですからそっちの方にいたわけですね。でもちょうど杉越の祭りがあったんでヘロデもエルサレムに来ていた。ピラトもヘロデもエルサレムに来ていたためにですねトントン拍子でこの裁判は進んでいくことになります。もうまるで全てが十字架に向かってもうちゃんと整えられて準備されていたかのよう、まあ、まさにこれも神様のご計画ですね。さてユダヤ人の最高議会であるサンヘドリンとそして議員たちとそしていつの間にかユダヤ人の群衆たちがもう巻き込まれてですねなんとかイエスを犯罪人にしかも重い犯罪人に仕立てようと、まあ、必死でイエスの罪状を挙げて訴えました。まあ、その群衆の中にはもうそれこそつい数日前までは、イエスを慕ってついてきていた、まあ、そういう人たちもいたでしょう。でもイエスが捕らえられてしまった途端に、長いものには巻かれろという感じでですね、サンヘドリの人たちに味方して今度はイエスを敵としていきます。いかにこの群衆というものが当てにならない不安定なものかということを、まあ、この福音書に出てくる群衆を見ているとですね私たちは教えられます。まあ、そう考えると、まあ、私たちはいつも人の目とかですね人の評価っていうものを無意識のうちに気にしながら生きてしまうものですけれども、まあ、なんとそれが無意味なことか。人気とか人の関心そういうものは時が過ぎたり状況が変われば一気に失せてしまい変わるものです。イエスを取り囲む群衆の変化はまさにこの世の群衆の変化不安定さ人間というものがいかにいい加減であるかということを、まあ、表しているかと思います。そのまあ、いい加減な群衆たちをですね、ユダヤ人議会サンヘドリンの議員たちは巻き込んでローマ総督ピラトに訴えました。それでも客観的に冷静に見てピラトはこの人には何の罪も見つからないと23章4節この人には何の罪も見つからないと判断しています。またこの平行記事のですねマタイの27章18節ではこのようにも書かれています。彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていた。マタイの27章18節ですね。ピラトは 彼らユダヤ人議員の人たちが妬みから、イエスに対する妬みからイエスを引き渡したということに気づいていました。もう妬みの心って結構第三者には分かることが多いんですね。本人は私は別にあの人なんか妬んでいないとかですね、思っていても、あるいは気づかなくても第三者が客観的に見ると、あ、この人あの人妬んでるなとかですね、そういうのってよく見えたりいたします。ピラトの目にもこのサンヘドリの人たち、ユダヤ人議会の人たちがイエスを妬んでいるということがよく分かりました。そして事実、彼らが訴えているような罪は何もしていないと、そのようにローマの総督のピラトがですよ、はっきりと判断しています。またこの時にはもう一つ不思議なことが起きました。今お話ししたマタイの、同じマタイの27章の19節の方ではですね、この総督ピラトがイエスの裁判をしている、その裁判中に、ピラトのもとにピラトの奥さんがこの使わした人が来るんですね。でピラトの奥さんが、何を伝えてきたか、裁判中にですよ、この大事な裁判中に、自分の夢の話をわざわざ人をやって伝えてきます。マタイの27章19節ですね、あの正しい人には関わり合わないでください。あの正しい人ってキリストの、イエスキリストのことですね。あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。そんなふうに、ローマ総督のピラトの奥さんがですよ、わざわざ裁判中に人をやって伝えてきています。まあ、その総督ピラトの奥さん、妻もですね、あの正しい人、イエスのことを正しい人と、まあ、そのように呼んで、もう関わり合わないでくださいと、まあ、そんな夢を見たことをわざわざ裁判中に伝えてきています。ローマ総督ピラトがイエスに対して何の罪も見つからないと判断し、でもそのイエスがあえてこれからこの十字架の苦難の道を歩まれます。そして最後は十字架にかけられます。今日招きの言葉でも読んでいただきましたけれども、コリント人の第2の手紙の5章の21節、第2コリントの5章21節とご一緒に読んでみましょう。コリント人への第2の手紙の5章の21節です。せーの。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス・キリストはご自身は罪を知らない方、罪を全くない方なのに、自分の罪のためではなくてですね、罪ある私たちのために、罪ある私たちの代わりに罪とされました。罪そのものとされました。罪人の代表のごとく扱われました。でもそれも神様にあっては、それが神様のご計画の中の出来事だったんですね。罪を知らないキリストが私たちの代わりに罪とされ十字架で死なれる。この十字架のキリストにあって私たちが神の義となるためでした。どこにも神の義なんてもともと持ち合わせていない、汚れしか、罪汚れしかないような私たちをですね、あえて神の義、神の正しさを表すものとしてくださった。そのために罪なき方が 十字架で死なれました。はたから見ても、客観的にローマの総督が見ても罪のない方なのに、誰よりもひどい犯罪人とされ、キリストは十字架で死なれます。でも罪のない方だからこそ、完全に罪人を救うこと、贖うことがおできになりました。私たちはちょっとのことでも悪者にされるのは嫌ですよね。もう実際に悪くても人にまで責任転嫁してでも自分は悪くないと言い張りたい、そういう古いこの肉の自我というものがあります。すぐに自分をかばうものです。でもキリストは全く罪のない方なのに、罪あるものとされ、誰よりも悪いものとしてですね、十字架にかけられました。でもそれはこの方を信じる者たちが神と和解し、神のものとなり、神の義、神の正しさで生きるように、神の祝福を受け取り、それをまた世の人々に流していく存在となるためでした。何の罪もない方が私たちのために身代わりの十字架で死なれた、このことを受け止めるときに、私たちはさまざまな今あるこの人間関係の中でですね、これが力を発揮してくるんですね。いろんな職場や学校、家庭、いろんなところで私たちは人との関わりの中で、人間関係の中で生きております。その時にですね、何の罪もないキリストが私の罪の代わりに十字架で死なれた、このことを思い起こす時に、どう今関わったらいいのか、どうこの関わりを続けていったらいいのかということのが問われてきます。ですからキリストの十字架ってすごくリアルなんですね。私たちの生活にもう直結している、いろんなこの人間関係やですね、いろんな自分が抱えている問題を解決していく糸口になるんです。ですから十字、このキリストの十字架が漠然としていると、私たちのクリスチャン生活も非常に漠然とした曖昧なものになります。でも聖霊はそれを許さないんですね。やはりここをはっきりしなさい、キリストの十字架をはっきり受け取らなければ、私たちのクリスチャン生活は本当に漠然としたものになってしまいます。ですから今年の御言葉ですね、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、もう耳にタコができるほど聞いてらっしゃるかもしれませんけれども、本当にこれを受け取ったならば、私たちのいろんな生活の問題に光が当てられていきます。何の罪もないキリストが私たちの罪のために死なれた、このことを今皆さんが抱えているいろんな人間関係、家族関係、いろんな問題をですね、に照らしていくならば、どう生きていったらいいか、どう祈っていったらいいか、そのヒントが必ず見出されるはずです。ですからキリストの十字架は決して漠然としたものであってはならない、私たちの生活に密着した出来事です。私の罪のために十字架の道を歩まれたキリスト、この方にあって私たちは神の国の民とされている、祝福のもとにとされた、そのことを感謝していきたいと思います。この新しい週間もぜひ生活の現場でですね、罪を知らないキリストが私のために十字架で死なれたんだということを思い起こしてみてください。その時に今この関係をどうしよう、今この仕事をどうやろうっていうことに対するですね、何かヒントが、答えが必ず出てくると信じます。お祈りをいたします。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。天の父様、あなたの皆を賛美いたします。この キリストの十字架の出来事、十字架に向かってもうまるで神様が全てを備えておられるかのように、ローマの総督ピラトもまたヘロデも同じエルサレムに集まり、そして、トントン拍子にこのイエスの裁判が進んでまいります。本当に見えるところは、大変な状況に進んでいますけれども、でもこれも神様のご計画の中にあったことを、聖書を通して私たちは知ることができます。全く罪のない方が、ローマ総督でさえこの人には何の罪も見当たらないとそのように言われた方が、あえて、全ての人の罪を代表者として、罪そのものとして十字架で死なれた、このことを本当にあなたは私たちに教えてくださっています。でも何か十字架の出来事は、イエス様を信じる時の何か洗礼の時だけ分かっていればいいような、そんな軽いことに扱われがちですけれども、実は私たちの現実の生活に本当にリアルに関わってくる出来事であります。神様はどうか私たちがもう一度、また今週、具体的なそれぞれの生活の場所で、罪なきキリストが私の罪のために十字架で死なれたんだろうということを思い起こしながら、さまざまな人間関係を、またはさまざまな与えられている仕事をしていくことができるように、どうか導いてください。その時に何が変わってくるのか、何がまた正されていくのか、聖霊様、どうぞそのことを私たちに見せてくださいますようにお願いをいたします。そして今年のこの、与えられている御言葉、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、これが本当にありがたい、まさに今のこの私のためにイエス様は来てくださったんだと、そのことをリアルに感じる、そういう一年でありますように、どうぞ一人一人にこのキリストの十字架をはっきりと明確に示してくださいますようお願いいたします。これが漠然としたままでは本当に、このクリスチャン生活も漠然としたものになってしまいます。どうぞ十字架をはっきりさせてください。そのために神の前にどんなに私たちが外れたものか、罪深いものであるかをもう一度はっきり分からせてくださって、丸ごとキリストにあって許されている、丸ごとキリストにあって罪は清められている、雪よりも白くされている、この罪の清め許しがどんなに大きなことであるか、はっきりと受け取っていくことができるようにどうか導いてください。生活の現場で罪を示してください。生活の現場で許されている恵みを体験させてください。よろしくお願いいたします。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。